おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
中国がもし台湾に攻め込んできたら一体何が起きるか、暗くなりがちなシミュレーションでございますが、しかし、ないことを祈りつつこのシミュレーション、頭の中で思い描くことも国際情勢の中では必要ではないかというふうに思います。完全シミュレーション台湾侵攻戦争。この本をお書きになりました、元自衛官の方でございました。この方は断言しております。中国は台湾に侵攻すると同時に日本を攻めてくる。それも先島諸島です。沖縄本島よりもさらに南の島を攻めてくる。どうしてかというと、台湾の東部に山岳地帯があり、ここに逃げ込んだ台湾軍をやっつけるためには空爆しかないので、基地が欲しい。で、一番最初の基地に持ってこいなのが与那国。ここを占領して、その次に狙うのが石垣、宮古の2島でありまして、ここは2000メートル級の滑走路を持っておりますんで、これを自分とこの空軍の基地にしたい。そうすると、台湾の太平洋側を抑えることができる。やり方は石垣沖から配置した中国貨物船から電子戦で障害を発生させ、それから偽メールなどを発生させて、沖縄本島とこの先島諸島を寸断する。
なんか暗淡たる気持ちになってきました。
気をしっかり持つんだよ。
はい。
まず中国がやるのは、台湾から逃げてきたふりをして、難民の民間機を石垣、宮古に強制着陸させる。実はこれが人民解放軍。しかも平和の時に特殊部隊を相当宮古石垣に送り込んでる。これロシアがクリミアを乗っ取る時に やるんですけども、クリミアの人間のふりをするという。中国も全く同じことをやるだろう。つまり中国人でありながら内縄口が使える。顔つきも沖縄の人によく似たような人を選抜して、これを石垣宮古に配属しといて、中国と戦争してはいけないなどと称する工作をやることによって選挙を進めるであろうと、
はい、
こういう特殊部隊を用意してるはずだと。そして貨物船からの上陸部隊が装甲車両等々で次々に上陸させて自衛隊を壊滅に追い込む、うん、この方はおっしゃってますが、自衛隊皆殺しにする勢いで来るはずだと、
うん、
電子戦を起こしといて内部崩壊で、このことをやりながら同時に尖閣諸島、台湾上陸と同時に尖閣諸島魚釣島に上陸、中国海軍陸戦隊が上陸して中国国旗を立てて電子戦の基地を設置し、沖縄本島との連絡を遮断、先島諸島を沖縄から孤立させる。で、尖閣を取れば宮古石垣は沖縄本島から切り取ることができる。中国のサイバー部隊は日本なんか立ち打ちできない10万の兵隊さんがいるんだって。サイバー部隊だけで圧倒的な部隊である。この対日攻撃を中国は3日以内で石垣宮古を落とす気でいると。対日攻撃は EEZ 排他的経済水域ですかね、はい、200海里をほとんど毎日侵犯して、中国海警局は十分にその船足に関しては鍛えているんだと。尖閣の重大さは地図を見ればわかる通り、この小島は中国に最も近く、先島諸島との中間にあって、沖縄本島の下に台湾があるというから、電子線のアンテナを立てるにはもってこいだと。
はあ、
スタジオ、相当暗い雰囲気になってきましたが、
はい、
しかし続けましょう。
はい。
先島諸島を従えている尖閣は東シナ海のアンテナなのだ。沖縄を遠ざけるための電子戦基地が尖閣なのであると。日本が台湾侵攻戦争に巻き込まれるか否か、そんなことは中国は考えてない。台湾を取るためには尖閣、宮古、石垣、取りに行くのは、これはもう孫子の兵法の当然ではないかと。ここを取らねば台湾の半分は決して取れない。ここは面白いですね。皆さん聞いてください。こんなことを元自衛隊の方がおっしゃっておりますよ。中国軍は決して沖縄本島にはミサイルを一発も撃たない。
うん、
基地があるから攻撃されるっておっしゃってる方はいるけど、うん、この方の計算だと撃ってこない。
本島にはね。
うん。この方の、シミュレーションだよ。
はい、はい。
これがね、かな。習近平は言明してるっていう。日本の自衛隊基地は叩いてもいい。
うん、
日本の自衛隊は。うん、でも、 米軍のいる基地は攻撃しない方向で考えよう。なんでか、戦闘に関してアメリカを本気にさせない。これが中国の狙い。あくまでも中国軍が相手にするのは反撃に出てくる米戦闘機、米戦艦のみで、基地攻撃をすれば、どんなことになるか中国は知っている。なぜか、もしカデナとかその辺を中国がミサイルで狙ったとすれば、当然アメリカは狙えます。どこ狙うか、上海狙えます。だって考えてください。海岸ペリぎっしり人間住んでるんですよ。
そうですね。
それ撃ってきますよ、アメリカ。沖縄に一切攻撃を加えない。そして戦闘を限定して、台湾海峡のみに限定するっていう。そうすると、アメリカ軍は本当には触れないであろう。これはもう全部、お知恵の方は山下さん、元自衛官だった方のご本から拝借しております。
はい、
これが戦争というわけでしょうね。この方の話、もう少しお付き合いくださいませ。この続きまた、明日のまな板の上で。